イエスの警告。話、城間正達。
今日の説教はイエスの警告ということで、話してみたいと思います。この人に警告するのも嫌だし、また警告されるのも嫌であります。ですけども、どうしても警告しなければならない時もあります。今日はイエスの警告について、共に学んでみたいと思います。私は神のための低迷した状態を示された。神は彼らから離れたりなさいませんでしたが、彼らの方から神から離れ、生ぬるくなっていったのです。自分は完全であり、かなり善良であると考え、自分の状態に満足。これはダオデケの状態であります。現代は神の教会にとって危険な時代であり、今日の最大の危険は自己欺瞞の危険です。真理を信じると公言している人々が、自分自身の危険や悪行に対して盲目です。この自己欺瞞に陥っているというんですね。罪を犯している人々は、神が選ばれたしもべたちを通して語られる神の御声を聞こうとしません。彼らは自分たちのもとに使わされた見張りの警告に頑固に反対し、彼らの不合理で自己欺瞞の道に固執しました。今の世代に不信のユダヤ人と同じ道を歩んでいる者が多い。彼らは神の力の現れを目に見た。聖霊は彼らの心に語った。しかし彼らは不信と抵抗をあくまでもやめない。神は彼らに警告と懸責を送られるが、彼らは自分の誤りを告白したからないで、神の使命と使者を拒む。彼らの回復のために神が用いられる方法が、彼らにとってはつまずきの石となると。聖霊によって何遍も懸責、警告されたんだけども、いくら懸責されても受け入れなかったと。パリサイ人たちを破滅させたあの致命的な頑固な心は、すでにあなたのうちに現れている。神の恵みの一つ一つの証拠、天来の光の一筋一筋は、魂を溶かして従わせるか、絶望的な顔面さを一層固くするかのどちらかである。この頑固な心、強情な心は致命的であります。イスラエルの家はすべて高顔でまた強情であると。エゼキエル3の7にもそう書かれております。このイエス様が交渉街の初めにナザレの町に行って伝道いたしました。その時にナザレの人たちは、しかしイエスがこの聖句はあなた方が耳にしたこの日に成就したと宣言された時、彼らは急に我に返って自分たちのことと今まで語りかけておられたイエスの主張について考えた。アブラハムの子であるイスラエル人が虜の状態にあるものとして表された。彼らは悪の力から救い出さなければならない囚人、暗闇の中にあって真理の光を要しているものとして話しかけられた。彼らの誇りは傷つけられ不安が生じた。イエス様は30年住んでいたナザレの町に、交渉街の初めにまずナザレに来て、 いきなり建設したんですね。普通はいきなり建設はしないと思いますけども、このナザレの人はいきなり建設、警告されたものだから、この人は貧しい大工の娘では、息子ではないか。自己的な偏見のために、霊的盲目になって、そのように言いました。キリストは自我、己を義とするイスラエル人を献祭した。ナザレ人は献祭されたので、イエスを殺そうとしたとあります。しかしまた、交渉外の終わりに、もう一度ナザレに行って、この憐れみの警告をイエス様はなさいました。今の時代、実際自分が悪いことをしていても周囲の人は黙っています。また自分の良くないことを指摘する人があれば、その人を深く恨んだりします。あなたは信仰がないとか、そして罪というものを知らないと、長年信仰者に向かってそう言われると、私たちはどのように反応するでしょうか。この今よくコンビニの前で酒やタバコを吸ってる中学生か高校生か知らないけども若い連中がおりますよね。しかし今この献祭するのも怖い時代になっていました。何されるかわからないような時代ですね。今自己が生きがいのなっている間は、屈辱と侮辱から自己を守ろうとしていつも見張っていなければならない。しかし自己に死に、私たちの命がキリストと共に神の中に隠れるならば、無視されても軽蔑されても少しも心に留めなくなると。この自我というのは刺激されると、このスズメバチの巣をついたようなものであります。非常にこの抵抗をする自我はそういったものであります。キリストは忠実な献祭者であられた。イエスほど悪を憎み、彼ほど恐れることなく罪を責めたお方はなかった。ではバプテスマのヨハネの時代には、富に対する強い欲望と贅沢と見せびらかしを愛する思いが一本に広がっていた。官能的な享楽や飲み食いによって肉体の病気と堕落が生じ、霊的な知覚は鈍り、罪に対する感覚が低下していた。ヨハネは改革者として立つのであった。彼は節制の生活と質素な衣服によって当時の宝珠を責めるのであった。この健康改革、衣服改革、田舎の生活、節制は再臨のために備える働きの一部である。彼はラクダの毛皮の衣を着、革の帯を締めて古代の預言者の服装をしていた。彼はアラノのイナゴとノミツを食べ、このイナゴとノミツとありますけども、イナゴ豆と蜂蜜のことを言っています。山の清い水を飲んだ。すなわち自分の体を打ち叩いて服従させるのである。そうしないと他の人に述べ伝えておきながら自分は失格者になるかもしれない。ですから警告する人は自ら模範を示さなければなりません。バプテスマのヨハネは非常にはっきりとものを言う人でした。彼は罪を献祭し、白黒はっきりとものを言う人でした。マムシの子らよ、迫ってきている神の怒りからお前たちは逃れられると誰が教えたのか。だから悔い改めにふさわしい実を結べ。このはっきり言葉を言っております。 このキリスト再臨直前のこの恐ろしい時代において、神の忠実な説教師たちは、洗礼者ヨハネによってなされたよりも一層率直な証をしなければならないでしょう。責任ある重要な働きが彼らの前にあります。耳当たりのようなことばかりを語る 人々を、神はご自分の羊飼いだとはお認めになりません。恐るべき幸いが彼らの上にあります。これは教会への勧告の一巻の118ページですね。バプテスマのヨハネは、その使命において高いところでも低いところでも恐れるとこなく釘を締めるものであった。彼はあえてヘロデ王に対面して率直に罪を責めた。彼は自分が任命された働きを成し遂げるためには生命を惜しまなかった。それはヨハネがヘロデに兄弟の妻をめとるのはよろしくないと言ったからである。ヨハネはヘロデに対して誠実に振る舞い、彼が兄弟の妻、ヘロデアと不義の結婚をしたことを公然と非難した。何も他人の結婚のことを非難しなくても良いと思うのですけどもね、ヨハネはこれを切実に検責したとあります。ヘロデは情欲の鎖を断ち切ろうとしたが、ますます強くなった。低級の肉欲の鎖につながれている、不死だらな男女堕落した偶像礼拝をヨハネは検責した。そのためにどうなりましたか。ヘロデアの娘サロメは宴会で、ヘロデ王の前で、バプテスマのヨハネの首が欲しいですと言った。一人の恥知らずな女、ヘロディアの復讐心を満足させた。そのために、ヨハネは首を切られた。結婚を、不義な結婚を指摘したためにですね。だが、後年牢獄から死へ移らなければならない、幾千の人々のために、ヨハネは殉教の杯を飲むのであった。多くの殉教者のための模範でもあったとあります。今度はルター、改革者のルターであります。人間の理論を神の御言葉よりも高めることの危険を認めた。彼は恐れることなく学者たちの自然的な不信仰を攻撃し、長い間人々を支配してきた哲学や神学に反対した。彼はそうした研究は無価値であるばかりか有害であると公然と非難し、聴衆の心を哲学者や神学者の詭弁から引き離して、預言者と人たちが示した永遠の真理に向けようと努めた。今もいろんな哲学とか神学とか、いろんなこういった間違った教えが教会にはびこっています。ルターははっきりと検責した。光と闇とは調和することはできない。真理と誤謬とはの間には迎えることのできない戦いがある。その一方を支持して擁護することはもう一方を攻撃して打ち倒すことである。救い主ご自身も次のように言われた。地上に平和をもたらすために私は来たと思うな。平和ではなく剣を投げ込むために来たのである。ルターは宗教改革が始まってから数年後に次のように言った。神は私を導かれるのではなくて私を前に押し出される。神は私を連れ去られる。私は自分ではどうにもならない。私は静かに暮らしたいと思うのに騒ぎと改革の中に投げ込まれる。ルターはそのように騒ぎの中に聖霊によって押し出されたと。この聖霊というのは改革者、 見識者は自分からは警告するのではなくて、聖霊によって押し出されるのであります。それが来たら罪と義と裁きとについて世の人の目を開くであろう。ヨハネ16:8に聖霊の働きがあります。ルターは聖霊に押し出されて見識しました。私たちも言いたくない見識を聖霊に押し出されて見識するのであります。敵が習慣や伝説、あるいは法王の主張や権威に訴えたときに、ルターは聖書、しかも聖書の実をもって彼らに対抗した。聖書には彼らが答えることのできない論証があった。そこで形式主義と迷信な奴隷たちは、ユダヤ人がキリストの血を求めたように彼の血を叫び求めた。ローマの熱心党は叫んだ。彼は異端だ。このような恐ろしい異端者を一時間でも生かしておくことは教会に対する大逆罪である。直ちに彼を処刑台にを作ろう。しかし、ルターは彼らの怒りの犠牲にならなかった。神は彼がなすべき仕事を持っておられた。そして彼を守るために天使が送られた。このローマに敵対して見識するものは傷んだと見られます。すべて傷んであります。この理由は問わず傷んであります。神の預言者たちは隠れた罪を明るみに出すまで背信のイスラエルから憎まれた。預言者エリアはアハブ王の秘密の不義を忠実に責めたので、彼はアハブ王から敵とみなされた。同様に今日、キリストのしもべ、すなわち罪を責める者は、嘲笑と拒絶に出会う。聖書の真理、すなわちキリストの宗教は、道徳的不順という強い風潮に逆らって戦う。ですから、アハブ、このエリシャなんかは、見識したんだけども、嘲笑と拒絶、あるいは死に至ることもあります。イエスの警告の仕方。週の初めの日の朝早く、イエスは蘇って、まずマグダラのマリアにご自身を表された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されることがある。マルコ16:9。朝早くイエスは宮に引き返し、人々の集まって群衆に教えられると、そこでパリサイ人と律法学者が恐怖に怯えた女を引っ張って、激しい口調でこの女が第7条の戒めを犯したことを責めた。イエスを罪に陥れようとしたのである。先生、この女は会員の場で捕らえられました。律法学者やパリサイ人は結託してこの女を罠に陥れた。わざと賄賂によってこのマリアを陥れたとあります。彼らはそう言ったのはイエスを試して訴える口実を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。彼らの目の前に彼ら自身の生活の罪の秘密が書かれていた。この律法学者やパリサイ人は、このマリアを会員の罪に陥れた。それも地面に細かく書いてありました。そして過去の罪を地面に書いて検跡された。こういった検跡の方法もあるんですね。まともに言わないで地面に書いて検跡する。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよいとイエス様は言われました。彼らは自分たちの生活の隠れた不義が群衆の前にさらけ 出されはしないかと震え上がった。そして一人ずつ頭を垂れ、目を伏せて被害者を同情深い救い主と一緒に残したまま、こそこそと立ち去ったと。彼ら自身の生活の罪の秘密が書かれた地面を群衆が見ようとして集まってきたと。象徴したんですね、そこに。女は恐怖に震えながらイエスの前に立っていた。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよいと言われたこのイエスの言葉は彼女には死刑の宣告のように聞こえた。彼女は目を上げて救い主の顔を見る勇気もなく黙って自分の運命を待った。彼女は告発者たちが一言も言わず慌てて立ち去るのを見て驚いた。すると私もあなたを罰しない。帰りなさい。今後はもう罪を犯さないようにと望みの言葉が彼女の耳に飛び込んできた。女の心は和らいだ。彼女はイエスの足元に身を投げ、感謝に満ちた愛のあまり、すすり泣きながら苦い涙とともに自分の罪を告白した。このあなた方の中で罪のない者がまずこんなに石を投げつけられよいと。それを聞いた瞬間、マリアは、ね、自分の罪を悔い改めた。この言葉はユダヤ人にも適用し、マリアにも適用した。同時に献席なされた。過失を犯している者たちに目を背け、彼らが堕落の道を歩むのを止めようともしないで放っていくのは、キリストの弟子ではない。自分が先頭に立って、他の人たちを非難し、律法に照らして彼らを処断するのに、熱心な人々が自分自身の生活において、相手よりももっと罪深い場合がしばしばある。人間は罪人を憎みながら、一方では罪を愛する。キリストは罪を憎まれるが、罪人を愛される。これがキリストに従うすべての者の精神である。各時代の教会中間の249ページ。これが献席する者の心であります。罪を憎まれるが、罪人を愛する。その思いで献席するのであります。このエルサレムから4キロほど離れた視界にも近いベテネア村。そこにマリア、マルタ、ラザロが住んでいた。その家で愛の雰囲気の中でイエスの心は休まった。この伝道の途中に時々ベタネアのマリアの家に立ち寄りました。そこにもう一人ベタネアの村にシモンという人がいました。イエスの弟子とみなされていた。パリサイ人の一人であった。シモンは大病を癒してもらったので、彼がイエスに惹かれたのはそのためであった。彼は感謝の気持ちを表そうと望み、キリストの最後のベタニア訪問の時に救い主と弟子たちにご馳走した。この宴会に招いたんですね、シモンは。ラザロ、マルタ、マリアもいた。イエスがその憐れみによってマリアの罪、七つの悪霊、石打ちの刑を許し、またラザロを墓から蘇らせてくださったので、マリアは感謝に満たされていた。イエスの死が近づいている時であった。香油の壺を割ると彼女は中の油をイエスの頭と足に注いだ。それから彼女は泣きながらひざまずいて、その涙でイエスの足を濡らし、長く垂れた髪の毛で拭ったと言います。キリストはマリアが主の御心をなそうと熱心に望んだことを喜ばれた。主は弟子たちが理解しなかった、また理解しようともしなかった純粋な愛という富を受け入れられた。 主のためにこの奉仕をしたいというマリアの願いは、キリストにとってこの世のすべての貴重な行為よりも尊かった。なぜならこの願いに世の贖い主に対する感謝が表され出たからである。マリアはいつもイエス様のそばにいました。復活するときも、十字架のときも。この強い純粋な愛をマリアは持っていた。そして常に感謝する心を持っていた。そこでイエスは彼に向かって言われた。シモン、あなたに言うことがある。彼は先生おっしゃってくださいと言った。イエスが言われた。ある金貸しに金を借りた人が二人いたが、一人は五百デナリ、もう一人は五十デナリを借りていた。ところが返すことができなかったので、彼は二人とも許してやった。この二人のうちでどちらが彼を多く愛するだろうか。シモンが答えて言った。多く許してもらった方だと思います。イエスが言われた。あなたの判断は正しい。キリストは、例えを通してシモンの窮所をつくことはしなかった。間接的に献席されました。シモンは自分が今軽蔑している女を罪に落とし入れたのであった。マリアはシモンからひどく悪いことをされたのであった。シモンとマリアは例えの中の金を借りた二人に代表されていた。イエスはこの二人が異なった程度の義務を感じなければならないことを教えようとは考えておられなかった。なぜなら二人ともそれぞれ決して返すことのできないほどの感謝という負債を負っていたからである。しかしシモンは自分の方がマリアよりも正しいと思っていたので、イエスは彼の不義が実際にどれほど大きいものであるかを彼に認めさせようと望まれた。シモンはイエスが自分を客たちの前で公然と非難されなかった親切さに心を打たれた。シモンはマリアに望んだような扱い方をされなかった。彼はイエスが彼の不義を他の人たちに暴露することを望まれないで、この問題の事実を述べようとされたことを知った。公然と厳しく非難されたら、シモンは心を閉ざして悔い改めなかったのであろうが、忍耐深い教えによって彼は自分の誤りを悟った。彼は自分が主に対して大きな負債を負っていることを知った。彼の高慢心は減り下り、彼は悔い改めた。そしてこの高慢なパリサイ人は謙遜で自己犠牲な弟子となったと。だからある場合はストレートにボールを投げつける。ある場合は変化球を持ってこの献席するのであります。この間接的にシモンはこの献席されたとあります。あなたは私たちの主イエス・キリストの恵みを知っている。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられた。それはあなた方がこの貧しさによって富むものとなるためであると。このコリント第二八の空という、この主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられた。それはあなたが彼の貧しさによって富むものになるためであると。この聖句を本当に瞑想すると感謝する心が湧いてまいります。清められたのは十人ではなかったのか、他の九人はどこにいるのか、神を褒めたたえるために帰ってきたのはこの他国人の他にいないのか、この一人だけサマリア人が帰ってイエス様に感謝をしました。他の九人は どこにいるのかとイエスは言われました。多くの者は、主よ、まさか私ではないでしょうね、と心を探らなければなりません。恩を忘れてはならない。感謝の心を持ちましょう。今度は祭司の心を持って警告する。パウロが主の弟子たちを迫害していたとき、ダマスコ途上でイエスはパウロに語られた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、呼びかける声を聞いた。そこで彼は、主よ、あなたはどなたですかと尋ねた。すると答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。私はあなたが迫害しているイエスであると言っております。パウロが迫害したのはイエスご自身ではなくイエスの弟子たちでした。なぜ私の弟子たちを迫害するのかとこのイエスは言われなかったのか。これはイエスが弟子たちの運命をご自分の運命としておられたことを示しています。イエスは弟子たちの苦痛をご自分の苦痛として受け止められた。弟子たちの苦しみはイエスご自身の苦しみでした。それで私はあなたが迫害しているイエスと言ったのであります。我々の身代わり保証人としてキリストの上に我々全部の不義が置かれた。キリストはゲッセマネの園で人間の苦悩の杯を最後の一滴まで飲み干された。大祭司イエス・キリストは今、至聖所で罪人のために天父の前に進み出られ、ご自分の傷をお示しになって、父よ、彼らはここにいます、と叫ばれます。私たちが痛むとき、大祭司イエスも痛まれます。私たちが涙するとき、大祭司イエスも涙されます。人の苦痛を我が身の傷として痛む。これが大祭司イエスの心なのです。イエスにはパリサイ人の偽善にさえ単にパリサイ人のことではありませんでした。イエスご自身のことでした。イエスが彼らの偽善や不信や不義をお責めになった時も、その御声は涙に震えていました。これが最初の心です。キリストの憤激は偽善という卑劣な罪に向けられた。人々はそのために自分自身の魂を滅ぼし、人々を欺き、神を汚していた。祭司たちと役人たちの最もらしい欺瞞的な議論の中に、イエスはサタンの勢力の働きを見分けられた。罪に対するキリストの攻撃は鋭かった。しかし主は報復的な言葉は語られなかったとあります。イエスは神の御子であられたが人生を取っておられたので人の悲しみに心を動かされた。主の優しい憐れみに満ちた心は苦悩をご覧になることによっていつも同情を呼び起こされる。主は泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜ばれるものである。これがイエス様の心であります。今、悪霊に疲れて苦しんでいる娘の母親がイエスの衣の袖にしがみついて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊に取り憑かれて苦しんでいます。と叫んでいます。病気なのはその母親ではありません。それなのに彼女は私を憐れんでくださいと叫んでいます。子供の痛みがそのまま母親の痛みなのです。倒れて痙攣しているものはもはや娘ではなくて母親なのです。母親のこの心、それが祭司の心である。そしてこの大患者の中で、離れ島で伝道していたダミアンは、毎日のように走り寄り、抱き起こし、傷を洗い、海を吹き、慰めを語りました。彼らはいつもダミアンの来るのを待っていました。ダミアンは 兄弟姉妹方と呼びかけては、彼らに愛の、神の愛を語りました。中には、健康なものに我々の苦痛が分かってたまるものか、神の愛などと言えるのは、彼が健康だからだと大患者たちは考えていました。そこでダミアンは彼らに向かって、ただ兄弟姉妹方としか言えない自分を悲しく思いました。ある時、大患者たちの死体を埋めているうちに自分も雷に感染したのです。ダミアンは自ら大病を患うことによって大患者との距離を告白したのでした。苦しむ者と共に我々と言える心、それが祭司の心なのです。ですから私たちは祭司の心を持って相手に警告し、献祭するのであります。あなたは良いことを成し得る前に、良いものとなさればならない。あなた自身の心が、キリストの恵みによって、謙遜にされ、清められ、和らげるまでは、あなたは他の人を変化させる感化力を及ぼすことはできないと。祝福の山159ページにそう書いています。しばしばカルバリの十字架を仰ぎ、自分の罪が救い主をそこにつけたことを思い起こす人は、決して自分の罪の度合いを他人の罪と比較して測ろうとはしないであろう。彼は他の人を非難するために裁きの座に登ろうとはしないであろう。カルバリの十字架の影を歩む人は、荒探しや自己承認の精神はあり得ない。自分の罪がイエス様を十字架につけたと認める人になれたいものであります。神殿の中の二人の礼拝者、パリサイ人は、この主税人のような人間でないことを感謝しますと言った。他人の品性によって自分の品性を評価しています。過ちを犯している兄弟を救うためには、自己の尊厳を犠牲にすることも、自分の命を捨てることさえもできると思うときに初めて、あなたは自分の身から針を取り除け、兄弟を助ける備えができたと言えるのである。そのときあなたは彼に近づき、彼の心を感動されることができる。この自分の命を他人のために捨てるときに、その用意ができるのであると。献祭する用意ができるのであるとあります。避難や献祭によって悪から立ち返った者はいない。多くの者がそれによってキリストから離され、心を閉じて悔い改めなくなってしまった。優しい精神、穏やかな人を引きつける怠惰は、過ちに陥っている人を救い、多くの罪を負うことができる。あなた自身の品性のうちにキリストが表されるとき、それがあなたの接するすべてのものを変化させる力を持つのである。この優しい精神と穏やかな同情にあふれた精神が人を引きつけるのである。他人を見ることも心の内部を見ないで外見を見ます。私たちは他人の内部まで見ることはできません。どのように献祭するでしょうか。人に献祭されたとか、侮辱されたとか、何とか言われたということは、非常に敏感な神経を持っていながら、自分ではなんで献祭されているのか、なんで侮辱されているかと深く考えてみたり、またどういう考えから献祭されているか、相手の立場に立って思い見る必要があります。自分の内部を反省してみると、人に献祭されるのは当然だと思う。不完全な私に献祭した人に対して感謝しなければならない。今度は献祭される側の態度であります。自分はどうして人から献祭されるんだろうか。これ考えてみなさいとあります。兄弟たちよ、もしもある人が 罪禍に陥っていることが分かったら、霊の人であるあなた方は、柔和な心を持って、その人を正しなさい。それと同時に、もしか自分自身も誘惑に陥ることがありはしないかと反省しなさい。ガラテヤ 6-1。自分も反省しないといけないですね。人を検索する人は。今度はユダヤ教について。なぜユダヤ人たちはキリストを拒んだのか。このユダヤ人というのは、このユダ王国の市民を指して言われ、用いております。このエズラ・ネヘミヤがバビロンから帰還命令で帰りました。紀元前515年。そして神殿の再建完成が始まりました。ユダヤの全国民に対して律法の御書を読み聞かせ、ユダヤ人の中に律法宗教、ユダヤ教を確立した。その頃確立したんですね、ユダヤ教が。そしてユダヤ人と呼ばれるようになったと。バビロンから帰還命令の時からユダヤ人と呼ばれるようになった。このユダヤ教というのは、旧約聖書と人間の言い伝えを混合したものであります。紀元前332年、あのギリシャのアレキサンダー大王、ペルシャがパレスチナを征服、ギリシャ人とユダヤ人の間に友好関係が築かれた。多くのダビたちがエルサレムからエジプトのアレキサンドルに行き、ユダヤ人の聖書がギリシャ語に翻訳されました。アリストテレスの哲学などに影響されました。これが70人訳聖書と呼ばれるものであります。これが紀元前250年から200年にこの聖書が翻訳されました。ギリシャ人はユダの才能ある青年たちをアレキサンドリアに送らせ、哲学、科学、ギリシャの学問の教えを受けた。様々な学位が与えられ、その学位に従って異なる服装をするようになりました。学び終えたユダヤ人の学者たちがエルサレムに戻ると、ユダヤ人の学校にもヘレニズムの思想が徐々に浸透するようになりました。少しずつ教育制度に階級制度が取り入れられ、その頂点はサンヒドリンと呼ばれました。これはパウロとかニコデモ、アリマタヤのヨセフはサンヒドリンの議員で、貴族や金持ちの人々によって構成されております。パウロはユダヤ教を信じていた頃の私の行動については、あなた方はすでに聞いている。すなわち、激しく神の教会を迫害し、また荒らし回っていた。そして、同国人の中で、私と同年配の多くのも勝って、ユダヤ教に精神し、先祖たちの言い伝えに対して、誰よりもはるかに熱心であった。ガラテヤ 1-13。この、その頃から、言い伝えというのが、人間の言い伝えというのが入ってきております。人間の哲学と神の御言葉を混ぜたギャマラ・ミシュナーの仲介書、すなわち律法学者の講伝、解説を集めたタルムードを2000年経った今でもユダヤ人たちは信じています。人間の戒めを教えとして教え、無意味に私を拝んでいると。イエス様はマルコ 7-7 でそう言っています。バビロンから帰ってからは宗教的な教えに十分な注意が払われた。全国に街道が建てられ、そこで祭司や律法学者たちが律法を講義した。また学校が設立され、そこは文学や科学とともに義の原則を教えるところと言われた。だがこうした街道も学校も堕落したものとなった。補修の間に多くの民の多くは異教的な思想と習慣とを受け入れていたので、そうしたものが彼らの宗教的な行事に取り入れられた。多くのことにおいて 彼らは偶像礼拝師たちの習慣に従った。バビロンで多くの影響を受けています。ギリシャの影響も受けています。その時に、帰ってきた時に街道ができ、学校もできたとあります。しかし教育は形式的になっていた。大部分言い伝えが聖書と入れ替わっていた。真の教育は青少年が熱心に追い求めて探しさえすれば神を見出せるようにすることであった。ところがユダヤ人の教師たちは儀式のことばかりに注意を払った。学ぶ者にとって無価値で天の上級学校では認められないような材料で頭がいっぱいになった。神の御言葉を個人的に受け入れることによって得られる経験は教育制度の中に立場を与えられていなかった。自分で考え、自分で実行する、ね、自分で学ぶということを教えられなかった。いらないもので頭をいっぱいにしてしまった。各時代の規模上巻の60ページ。パリサイ派というのは、この最大の勢力であります。あとはサドカイ派とか、いろんな派はありますけども、一番最大の勢力がパリサイ派。分離主義者であり、ユダヤ教の中のピューリタンとも言われるグループ。異邦人の交わりから離れ、立法のあらゆる戒めを完全に自分の力で遵守しようとする集まりであった。紀元前135年、人々に伝わられてきた言い伝えを重要視し、細かく規定した、神に選ばれた選民意識を持っていた。これがパリサイ派であります。一番大きい組織であります。ユダヤ人は人間の言い伝えを聖書の御言葉よりも上に置いた。そしてキリストの警告を拒みました。人間の言い伝えを信じたためにユダヤ人は滅びた。その一言であります。しかしユダヤ人がイエスを拒否したのは彼の生活に外面的な影響が見られなかっただけではなかった。イエスは純潔そのものであり、彼らが不潔であった。イエスは火の打ちようのない正直の模範として人々の中にお住みになった。欠点のないイエスの生活が彼らの心を光に照らした。イエスの正直によって彼らの不正直が暴露された。そのために彼らの上辺だけの虚しい信心が明るみに出され、不義の憎むべき性質が暴露された。イエスの純潔さのためにユダヤ人はイエスを拒みました。このマタイ23章、最後の警告であります。このマタイ24章はエルサレム滅亡と再臨のことが書かれています。この23章はこのパリサイ人とか立法学者に対する最後の警告であります。キリストが宮で教えられる最後の日であった。エルサレムに集まったおびただしい群衆の全部の注意がイエスに引き付けられていた。人々は宮の庭に押して、論争の進行を見守り、イエスの口から出る一言一言を熱心に聞き入った。イエスは次から次へと挑戦に応じ、祭司たち、パリサイ人たちの暗黒と誤謬に対照的に純潔な輝かしい真理を示された。イエスはこれらの指導者たちの前に彼らの真の状態と彼らがあくまでも悪い行為を改めない場合に必ず伴う報いを示された。警告は忠実に与えられてきた。しかしイエスがなさなければならないもう一つの働きが残っていた。もう一つの目的がまだ達成されてなかった。キリストがお語りになった例えを通して役人たちに警告することと喜んで教えを受ける民衆に教えることが キリストの目的であった。しかしもっとはっきり語る必要があった。言い伝えに対する尊敬と堕落した祭祀制度に対する盲目的な信仰によって人々は虜にされていた。そのような鎖をイエスは断ち切っておしまいになられはならない。祭司たち、役人たち、ファリサイ人たちの性格をもっと十分に暴露しなければならない。やはりそこ、最後の最後まで人間の言い伝え、それを暴露しなければならない。そして、祭司制度がもう重要視されていました。それも暴露しなければならない。そして、キリストはパリサイ人の偽善を警告します。偽善な律法学者、パリサイ人たちを、あなた方は災いである。あなた方は天国を閉ざして人々を入らせない。自分も入らないし、入ろうとする人も入らせない。偽善な律法学者、パリサイ人たちを、あなた方は災いである。あなた方は、ヨモギたちの家を食い倒し、見栄のために長い祈りをする。だからもっと厳しい裁きを受けるに違いない。この、偽善と警告しています。そして、ヤモメたちの献金を無駄に使っていると。ヤモメたちの金を自由にすることができるようになると、このずるい策略者たちは、それを自分の利益のために用いた。彼らは自分たちの不祥事を隠すために、人前で長い祈りを捧げ、常に信心ぶった様子をした。この偽善のゆえに、彼らはもっと厳しい裁きを受けると、キリストは断言された。今日も、口先だけで信心ぶったことを言う多くの人に、多くの同じ見責が下るのである。彼らの生活は、利己心と貪欲に汚れているが、彼らはそれを、すべてを見せかけの信心という衣で覆っている。しばらくは人々の目をごまかす。しかし神を騙すことはできない。神の心の意図はどれでも見抜かれ、各人もその行為に従って裁かれる。現在神の民はどうでしょうか。見せかけの偽善で覆ってないでしょうか。偽善な律法学者、パリサイ人たちよ。あなた方は災いである。あなた方は白く塗った墓に似てる。外側は美しく見えるが、内側は死人の骨やあらゆる不潔なものでいっぱいである。白く塗られ、美しく飾られた墓が、その内側に腐敗する死体を隠しているように、祭司たちや役人たちの外面的な清潔は、不義を隠していた。これが偽善であり、イエス様はその偽善を暴露した。もう最後の警告ですね、これは。そして次は、キリストは盲目について警告しています。盲目の案内者たちを、あなた方は災いである。あなた方は言う。神殿を指して誓うなら、そのままでよいが、神殿の黄金、お金を指して誓うなら、果たす責任がある。彼らは先日のいろいろな罪の刑事について細かい区別をつけ、あるものは軽く見過ごし、それほど重大でもない罪を許すことのできない罪として扱ったりした。彼らはお金の心づけをもらえば、人々をその誓いから免除してやった。多額の金をもらうと重大な犯罪を見逃すことさえあった。この免罪符みたいにお金で罪が変えると。そういったお金をこの賄賂みたいに差し上げるとみんな罪を許されるのであった。盲目の案内者たちをあなた方は舞踊を起こしているがラクダを飲み込んでいると。盲目のパリサイ人よ。まず、杯の内側を清めるが良い。そうすれば外側も清くなるであろう。 このパリサイ人にイエスは、もしあなたが盲人であったなら罪はなかったであろうと答えられた。もし神があなた方が真理を見ることができないようにされたのだったら、知らないことについては罪がない。しかし今あなた方は見えるという、あなた方は自分は見えると信じて目の見える唯一の方法を拒んでいる。自分の必要を認めるすべてのもののためにキリストは無限の助けを持って来られた。だがパリサイ人たちは必要を告白しようとしなかった。彼らはキリストの身元に行くことを拒んだ。だから彼らは見えないままに取り残された。それは彼ら自身の罪である。イエスはあなた方の罪があると言われた。各時代の希望中間の271ページ。イエスは彼らに言われた。もしあなたが盲人であるのなら罪はなかったであろう。しかし今あなた方は見えると言い張るところにあなた方の罪がある。すべての人は生まれながらに目の見えない盲人であります。そして案内人が必要であります。この自分は失われた罪人であるということを認めなければならない。私たちみんな目の見えないものであります。だからイエス様が必要であります。盲人の男はパリサイ人に向かって、私の目を開けてくださったのにその方がどこから来たかご存じないとは不思議千万ですと、パリサイ人をからかいました。私たちを罪から解放する、目を開ける人はイエスキリストのみであります。彼らはキリストを拒んだユダヤ人の盲目を不思議に思う。もしキリストの時代に生存していたら、我々は喜んでその教えを受け入れたであろう。我々は救い主を拒んだ人々の罪に預かるようなものとは決してならなかったであろうと彼らは断言する。しかし神に従う者のために国旗と屈辱が要求されると、当の本人たちがその確信を押さえつけて従うことを拒む。こうして彼らはキリストが非難されたパリサイ人と同じ精神を表すのである。この律法学者やパリサイ人がどうしてイエス様を拒む、ね、ユダヤ人のまた盲目を不思議に思うんだけども、私たちも盲目であるって、ね、この国旗と屈辱が要求されると拒んでしまうと。そこを気をつけないといけないですね。しかしパリサイ人の抱いていた原則はどの時代の人間も持っている特質である。パリサイ人的精神は人間性の持つ精神である。だから救い主がご自分の精神や方法とダビのそれと対照されたとき、その教えはどの時代の国民にも同じく当てはまるものである。パリサイ人へのキリストの非難は心の中から初めの愛を失った人たちに当てはめられる。冷たい律法主義的宗教が魂をキリストに向けることは決してできないとあります。愛がないからである。つまりキリスト不在の宗教である。キリストが内住してないと教会はそう預言者は言っています。心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろう。イエスはこの儀式的な清みをキリスト王国に入る条件の一つとして挙げずに、ただ心の純潔の必要を指摘された。ウェールの知恵は第一に清い。神の都に汚れた者は何一つ入れない。その住民となるすべての者はこの世で心の清い者となっていなければならない。イエスに学んでいる者の中には不注意な振る舞いや不適当な言葉や下品な思いに対する嫌悪が徐々に強まってくる。キリストが心に住まわれるとき、行いと行為が純潔になり 洗礼されるのである。あなた方は自分の生活に主の本質である自己犠牲の愛の原則を受け入れない限り、あなた方は神を知ることができないとあります。しかしイスラエルは国家として神から離れた。オリーブの木の自然の枝は折り取られた。宮の内部を宮様にして、イエスは悲しい調子で言われた。見よ、お前たちの家は見捨てられてしまう。私は言っておく。主の御名によって来たる者に祝福あれと、お前たちが言う時まで、今後再び私に会うことはないであろう。これまで主の宮を父の家と呼ばれた。しかし今、神の御子が永久に離れられるとともに、彼、神の御臨在は、御栄のために建てられたこの宮から永久に離れるのであった。これらは宮の儀式は無意味となり、その奉仕は物笑いになるのであった。もうイエス様は28章で警告なさって、最後の決裂の言葉でしょうかね。宮から永久に離れると言っております。主が証拠に証拠を提供され、光に光をお与えになってきたときに、どうして人々は光の中を歩むことをためらうのだろうか。あらゆるためらいや遅延によって、我々は天からの光を受け入れることに一層困難な場所へ自分自身を追いやり、ついには警告や訓戒に感動を受けることに不可能と思われるようになってしまうのである。行くたびも救い主に引き寄せられ、与えられた警告を軽蔑し、悔い改めを思いを起こさず、許しと恵みを求めるように勧告されても、気に留めない人は危険な場所に立っているのである。イエスは彼らを引き寄せになり、聖霊はその力を彼に注いで、神の御心に自分の意志を従わせるように熱心に進めている。この正体を顧みられないとき、聖霊は悲しみのうちに去ざるを得ないのである。これはイエス様が招き、救い寄せられている招きであります。もう一方は、彼が応じているもう一つの引き寄せは、サタンの呼びかけである。彼は暗黒の力に服従しようとするのである。このようになるのは致命的であり、魂は頑固に悔い改めないまま残される。これは人々の間における最も一般的な不敬であり、それは最も巧みな方法で、罪人が良心の苦痛を感じなくなり、悔い改めなくなるまで働きかけられる。その結果として許しがなくなるのである。ユダヤ人たちはサタンのこの息が吹きかけられました。あなた方は自分の父、すなわち悪魔から出てきたものであって、その父の欲望通りに行おうと思っている。ヨハネ 8-44。 サタンの暗示にかけられたとあります。ですから私たちもサタンの領域に入らないように気をつけなければなりません。だからあなた方に言っておく。人にはその犯すすべての罪も、神を汚す言葉も許される。しかし聖霊を汚す言葉は許されることはない。私たちは聖霊を悲しませないようにいたしましょう。天にいらっしゃる優しい神様、私たちは献祭するのもされるのも嫌でございます。自分の罪が人に献祭されるとき、イライラしたり、そして怒ったりいたしますけども、どうか私たちはイエス様、この聖霊の罪を示す時、 私たちは頑固な心、強情な心を捨て去って、素直に献石を受け入れることができますように導いてください。そして私たちは人を献石するときには、この相手の上に立とうとか、そういった高慢な心ではなくて、聖霊が内住し、主の御旨を伝えなさいと心に語ったときに、私たちは素直にどんなことがあっても反対されても、この警告しなければなりません。どうか聖霊に押し出されることができますように導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。